先日、僕より年下の幼馴染の娘さんが20歳を迎えました。おめでとうございまーす。4月9日更新 DY のパルベライズビート第725回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。20歳ですって怖くないねえ、まあ、僕より年下つってもあれですよ。二つ三つぐらいですけど、結婚はね、すごく早かったので、もう本当に卒業して直後ぐらいに初体を持ったので、まあ、当然ちゃ当然なんですけども、まあ、僕も社会人になりたてで、まあ、あたふたあたふたしている中でですね、吉報が届きまして、大ちゃん。私、赤ちゃんができて、ママになるんだ。嬉しそうにね、電話の向こうで言ってましたよ。おめでとう、つって。で、まあ、よくあるあるっちゃあるあるなんですけども、まあ、小学校とかの時に、将来の夢っていうので、私はお母さんになりたいということをね、言ってたような子だったんですよ。で、なんか、そういうのってさ、割と社交辞令っていうわけじゃないですけど、あるあるじゃないですか。子供あるあるというか、大きくなったらお嫁さんになる、ケーキ屋さんになる、お花屋さんになる、ママになる、みたいな。そういうのあるあるだけど、もう本当に電話の向こうの声が弾んでて、あ、本当に夢を叶えた人って素敵って思ったりなんかしてね。でもなんか、その当時ね、まあ、僕23とか4ですけど、まあ、ちょっと寂しい気もしましたが、それでもまあおめでたいじゃないですか。で、そんな時期に生まれた、ね、娘さんが20歳っていうね、これね、すごいことだね。で、よくよく考えたらですね、俺の浜辺美波がですね。まあ、俺のね、俺の女浜辺美波が、22歳って、プロフィール見たら書いてあって今、ちょっとチラッと見たんですけど22? 俺の半分かよって、思って、うわーって、うわーって思ったっていう話。でした。いやー、これ付き合ったら犯罪だよね。うん。まあで、一生そんなことはないと思いますけど、ね、はい。だから浜辺美波さんもなんか彼氏がいるとかいないとかいうお話じゃないですか。はあ、ということで行きましょう。パルベライズビート。先週とかさ、すごい暗い内容だったじゃないですか。これが通常運転ですから、皆様。はい。4月から新たにパルベライズビートに出会ってくれた方、どうもありがとうございます。引き続き今後ともよろしくお願いします。こんなことを15年もやってる番組です。はい。最後までよろしく。
私たちはどこから来て、どこへ帰って行くのだろう。
DY サードアルバムディープホライズ月刊縁側。はい、メインのコーナーです。今週は月刊縁側のコーナーをお届けしたいと思います。僕 DY が、まあ、この1ヶ月ぐらいですね、報じられたニュースの中から気になったものをピックアップして、ああじゃあねえこうじゃねえと、縁側で井戸端会議をするような感覚で喋っていこうというコーナーでございます。なのでコメンテーターが欲しいです。簡単なお仕事です。DY がこう思うんだけどどうかなって問いかけたら、いやそれはねって、ぐじぐじ言ってくれる方、ぐじぐじ言ってくれる方って言い方、誰かいませんか、やってみたいなっていう方、 はい。そんなに難しいお仕事じゃないと思うんですけどね。一人でやるの寂しいんですよ、このコーナー。割と一方通行になりがちだから。はい。ということでね、今日はまず芸能面から行きたいと思いますが、まあ、なんと言いますかね。これは、触れたいんだけどさ、触れづらい話題ですけども、元ジャニーズジュニアの方々が、BBC ですか？海外の、テレビ局において、当時の社長さんから、性被害を受けていたことを告発という、なんともね、何ですか？昔からさ、なんか噂はあったじゃないですか。こうらしいよ、ああらしいよ、みたいな。女性週刊誌あたりがチラッとつっつくみたいなことってあったと思うんですよ。この間女性セブンに書いてあったとかさ、いう話を、なんかちらほら、目にする、耳にするみたいなことあったんですよ。うん。で、へえ、みたいな。うん、別に僕、そんなね、まあ、特にやっぱ女性のファンが多いじゃないですか、ジャニーズファミリーって。うん。だから、まあ別に、ふーんとか、はーんとか、そういう感じで聞いてたんですけども、なんか元ジャニーズがこうやってね、出してくるっていうのは、うん。で、しかもこのタイミングでしょ？なんか、ある程度波が引いたタイミングというかね、ジャニーさんが亡くなられて、で、まあ、メリーさんも亡くなられた？で、間違ってたらごめんなさいね。で、まあ、スマップ抜けの V6 解散 C の嵐の、活動休止 C の、あと、なんか、キンプリじゃないわ、どこだっけ？スノーマンで、合ってる？スノーマンが何人か抜けの滝沢さんがやめの、みたいな。うん、なんかそういうのが、ごちゃごちゃごちゃごちゃあったのが、だいぶ、おとなしくなったタイミングで、実は、みたいな。ちょっとね、内容がえぐいんで、言えないんですけど、ああ、本当だったんだ、じゃないけど。わかんないよ。こいつらも、ひょっとしたら、なんて言うんだろう。こう、売名行為じゃないけどさ、言い方悪いけど、そういうので、しかも海外のメディアを通じて、こうやって発信してきた。まあ、本当に嫌だったのかもしれないし、わかんないですけど、うん、ただなんか、タイミングの良さと、それ以上のことが報じられないこの恐ろしさと、うん、なんか、っていうところで、ま、わかんないですね。うん。なぜ取り上げたし。でもやっぱ、本当だったらさ、やっぱひでえ話だなって思うわけですよ。そんなね、まだ右も左もわからないまま、言う、来ちゃいなよって呼ばれたわけじゃないですか。で、絶対ビッグにしてあげるじゃないけど、そういうので、みんなを宿舎に泊めてさ、やってたわけじゃない？で、そんな中、夜な夜なやってきて、ね、そういうことをされる、強要されるっていうのは、まあ、普通に考えたらちょっとありえないっていうか、でもまあ先輩からは、そういうもんだからじっとしてなさいみたいなことも言われたみたいな話もあったりするみたいなんで、いやー、ね、まあ、今更どうこうっていうことは、言えないですけど、これが本当に行われていたのだとしたら、ますますちょっとよろしくねえなって思いましたね。どうなんだろうね。はい。って感じです。まあ、続報を待ってばいいのか何なのかわかりませんけど、でも実際さ、素晴らしいグループたちを世に送り出してきたのもまた事実ですからね。うん。まあ、難しいとこですよね。はい。こんな話をして僕は来週消されてなければいいですね。はい。次行きましょう。もう一個エンタメ行きましょうかね。皆さん、4月8日何の日だかご存知ですか？まあ、お釈迦様の誕生日っていうのが一番有名だと思いますけども。 まあ、他にもね、記念日あると思います。その辺はウィキペディア先生を参照していただければいいんじゃないかなと思いますけどもね、365日、何かしらの記念日がいくつか日本にはあるものでございます。はい。そんな中ですね、4月8日、ゲットワイルドの日に認定されたそうです。俺はね、朝起きてさ、このニュース見た時に何を言ってるんだって思いました。すげえな。なんか年一単位でゲットワイルドネタになるな。ね、ゲットワイルドといえば、1987年に発表された TM ネットワークの、7枚目だったかな？シングルでございます。シティハンターのエンディングでした。まあ、いろいろね、地方によってシティハンターを放映してた時間帯ってあると思うんですけど、大分県はね、確かね、金曜日の夕方5時とかにやってたんですよ。で、母がね、その夜のお仕事に出かけるときに、準備を、こう、お化粧とか、してたりするんですけど、それを、ね、シティハンターを見ながら準備をしていて、あ、お母さんがなんか、アニメ見てると思って、僕もさほど、ね、興味があったわけではなかったんですけど、ま、ちょっと大人のアニメじゃないですか。だから、見てみようと思ったら、あ、サイバリョウって筋肉マンの人の声だ、みたいな。そんなとこからね、入って。で、エンディングでね、ゲットワイルドが流れるわけ。やっぱ、子供の私としてはですね、小学校、87年だから、8歳、2年生。小学校2年生の私には、あのエンディングの入り方と、テーマのね、あの音楽の差し込み方と、やっぱ斬新だったんですよ。で、歌もさ、かっこいいし。うん。だから、一気にその TM ネットワークっていう、グループを知るきっかけにもなったし、やっぱアニメの演出というかすげえなって思ったりもしたし、うん。で、ああいうさ、なんか、アニメの主題歌で、こう、普通のポップスが使われるっていうケースって、なかったじゃないですか。今までそんなに。うん。まあ、タッチが近かったかな。うん。でも、そんなになかったじゃない？だから、まあ、そこも斬新だなと思ったし、うん。で、そんな、ゲットワイルドさんの日らしいです。日本記念日協会が、TM ネットワーク結成40周年というタイミングと、4月8日、1987年のこの日に、ゲットワイルドが発売されたということで、認定に至ったと。もう何を言ってるんだっていう感じですけれどもね。はい。で、メンバーのコメントが出ています。これ3人の連名で出てるんですね。まあ、主に、コミュニティチェリーさんが喋ったんだと思いますけど。小室哲也、宇都宮隆、木根直人は連名で、4月8日がゲットワイルドの日として記念日認定をいただきましたと報告。前々から音楽の、ね、年表に名を刻みたいとは言っていましたが、なんと記念日の登録が決まり光栄です。本当にありがとう。次は TM ネットワークの日も作ってもらおうかな。デビュー40周年をお楽しみに、と喜びの声を寄せた。同曲を作詞した小室光子氏は、ゲットワイルドが生まれて長い時が経っていることに驚きます。書いた当時はただただ音楽に触れていられることが楽しかったのではわけですが、今も変わらず多くの方に聞かれて愛される曲に関われたことを改めて嬉しく思います。曲に関わった全ての方たち、リスナーの方たちに感謝します、と喜びのコメントということでね。はい。一応みっこさんのコメントも読んだよということでですね、だって日本記念日協会がちゃんと認定したんだからね、すげえっすよね、うん。まあ、みんな4月8日ゲットワイルドの日なんで、ぜひね、お祝いをしていただきたいと思いますよ。はい。お釈迦様の誕生日をゲットワイルドで祝えばいいということがわかります。日本のね、邦楽のタイトルが、記念日として認定されるのは史上初ということだそうです。はい。ね、まあ、そうですね。お祝い用のアルバムとして、こちら、おすすめのものとしてですね、ゲットワイルドソングマフィアというアルバムがございます。こちら、なんとですね、ゲットワイルドだけが37曲収録されておりますので、4枚組のアルバムになってますので、 あの、もしよかったらお求めください。皆さん何バージョンが好き？ゲットワイルドって。まあ、いろんな人も歌ってるし、いろんなバージョンがね、今度ソングマフィアとかいうアルバムがね、4枚組のアルバムができるぐらいのバージョン数あるわけですよ。どれが好き？残念ながらね、この中にね、バージョン0が入ってないのがもうとても悔しいんですけど、まあ、オリジナルは唯一無二じゃないですか。ね。で、そうだね、まあ、89とかいろいろありますけど、僕がやっぱ好きなのは2013のライブバージョン。あれはやっぱ、来とったね。来とったねっていうか、すげえかっこよかったし、2015がそれを超えてきましたからね、僕の中では。イントロクッソ長いんですけど。うん、で、まあ、新生オタガチ勢だと、ほぼほぼネクサスっていうね、有名な新生があるんですけど、あれのプリセットまんま使われてるっていうので有名なんですが、まあ、プリセットまんまとか言うけどさ、金と道具は使いようじゃないけどさ、使ったもん勝ちじゃん。ねえ、いかにかっこよくそれを使えたら勝ちみたいなとこあるじゃないですか。別にいいんですよ、プリセット使おうか使う前が。うん、っていうね、ガタガタ言ってんじゃねえよっていう話ですけどね。はい。だから僕は2015が好きですけど、まあ、いろいろあるね。ディケイドランとかも斬新だったしね。あとは、まあ、このね、2015以降も、TM ネットワーク活動をしているわけですよ、もちろんね。で、ゲットワイルドも、さらにバージョンが増え続けているわけですが、最近のやつもね、割と、クールビューティーな感じで、いいですよ。なんか、うん。エレクトロしとるな、っていうところで。最近、公式が、ライブのね、映像を、最新のやつを上げてたりするんでね、YouTube で。皆さん、もしよかったら探してみてください。はい、それから、芸能欄といいますか、お悔やみ欄ですね。サクサクっと行きたいかなと思うんですけども、訃報が続きますね。まず、ムツゴロウさん。畑正則さん亡くなられました。ま、調子がね、あんまり、良くないっていうのはなんか、ね、一部、報道があったと思いますけれどもね、とうとう旅立たれてしまいました。87歳だったかな、福岡県出身動物学者。動物学者ですよ。皆さん、芸人じゃないから。ムツゴロウさんって言われても、あんまりね、若い人たちはピンと来ないかもしれないけど、今、お笑いの方たちがさ、時々モノマネをしてるのを見かけることがあると思うんです。30代、40代の方がね、よーし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、これ噛んじゃってますけどね、これ違うんですよ。これ嫌がってるんじゃなくて、愛情表現なんですっていう、あれね。うん。あれの元ネタがムツゴロウさんと愉快な仲間たちっていう。すごかったんだよ。志村動物園よりも人気があったんだから、あの番組は。本当に。で、あれは一応、僕は特番になってからしか知らないんですけど、毎週やってたんですか？あの番組って。なんかそんな話をね、聞きましたけどもね、北海道にね、ムツゴロウ王国っていうのを作って、たくさんの動物たちと暮らしていたというですね、ムツゴロウさんですが、ライオンにね、チューしちゃったりとかね、してたというのがありますけどもね。で、まあ、この訃報に接してね、なんかムツゴロウさん関係で印象深かったこと、なんかあったかなと思って思い返してみたんですけど、ムツゴロウさんがゲームの CM やってたことがあって、うん、僕でツイッターの方に上げたんですけど、上がってねえかなと思ったらね、よしあしはともかく YouTube には何でも転がってますね。ありました。で、ゲームのタイトルも全然僕知らなかったんですけど、とにかくゲーム、任天堂のゲームだっていう記憶はあったんですよ。だから探したら、もうあっさり見つかって、64のゲームで、ワンちゃんが、なんか虫を撃ち落とすっていう、内容だけ聞くとすごい地味なゲームなんですけど、わかんないです、内容は。64持ってなかったし。で、なんだろう、結構さ、今の時代、インディーズでさ、そういうゲームありそうじゃないですか。うん。だから、その辺のね、クオリティとかは、でも、続編が出てないところを見ると、あんまりパッとしなかったのか でもわかんないよ、64の性能だからね。そこはあのゴリゴリのポリゴンで虫が描かれて気持ち悪い。わかんないですけど、あのほら見てください、この犬背中に武器を背負ってますねっていうね、そういうシーンをやってらっしゃいました。なんかお茶目な、ね、方でしたね、とにかくね、うん、あのよしよしよしがねすごく、心に残ってますね、はい、あちらでもぜひ動物をたくさん可愛がっていただきたいなと思います、悔やみ申し上げます。それから坂本龍一さんですよ、教授ね、あのずっと、ね、あの体調がよろしくないと、で昨年末にね、まあ、あのなんていうんだろう、オンラインでピアノのコンサート、まあ、編集したものをねこう、まあ、体に負担がかからないように編集を施して、いくつかの何日かに分けた、ピアノの演奏を一つに、ライブの映像として仕上げたものを配信でやられたということがありました。なので、まあ本当にそうね、長くないというか、しんどいんだろうなというのは感じておりましたけれども、まあ直腸がんが、最終的な死因だったようですが、お亡くなりになりました。YMO 二人続けてというのはちょっとなかなかね、細野さんが本当に辛そうだなと思って、ね、でも71歳はやっぱ若いっすよ、うん、今の71歳はね、特に坂本龍一さんは天才な方ですからね、本当まだまだいろんな音楽を奏でてほしかったなという、まあ、ちょっとねニッチな方向に行った時期がありましたけどもね、音が鳴っていることが音楽なのかみたいなことを言い出した時期とかねなんかよくわからないことを言い出した時期があったんですよ。で何言ってたこの人って思ったことはありますけど、でもそれもまた坂本龍一さんのね、音楽の捉え方としてはなんかやっぱすげえ人だなって、音が鳴ってれば全部音楽なのかみたいなねことを言い出した時期があって、なんか環境アルバムみたいなのをね1枚作ってたりとかしますけどね、うん、はい、でさ、もうそんな細かい話いいじゃんっていうので、割とその辺がね、今の時代はねすぐなんか何でもかんでも持ち上げて炎上させる輩がおりますね、テレビ番組で坂本龍一さんの逝去を報じた際のテレビ各局の報道の仕方に対してかなり炎上しているということで、ライディーンが使われていた。で別にいいじゃんさ、 YMO の代表曲なんだから。それをなんかさ、知ったかぶったやつがさ、いやライディーンは坂本龍一じゃなくて高橋幸宏さんの曲だから、なんか坂本龍一のツイートで流すのはおかしいとかさ、やんやんやんやん言ってるやつが、もう坂本龍一の代表曲だったらエナジーフローとか流すべきだと、バカじゃないの、本当本当に鬼の首取ったみたいなさ感じで、いいじゃんさ、別にビハインドザマスク流そうと、トンプー流そうと、テクノポリス流そうと、 YMO なんだからね、えとやかましいやつが増えましたね、なんか、うん、でもな、まあよしあしですけどね、そういう形でなんか YMO に触れるっていうのがありなのかなしなのかみたいなところありますが、うん、なんだかなーって思いますけども、うん、僕はとりあえずファイヤークラッカーの途中のピアノのパートをね、坂本龍一さんが多分弾いてらっしゃるんだと思いますけども、やっぱ坂本さんらしいなって思ったりしますけどね、うん、YMO の曲でね結構華やかで好きなんですよ、ファイヤークラッカーって。あれ元ネタがあるんだよね確か、うん、はい、まあエナジーフローとかももちろん好きですけどね。ちなみにまあ坂本龍一さんっていうお名前に触れたきっかけではないんですけど、一番最初、人生で最初に僕が坂本龍一サウンドに触れたっていう意味で言うと、なんだろうな、みんなの歌のコンピューターおばあちゃんとかかな、あとメダカの兄弟わらべのね、あれアレンジ 坂本龍一さんですからね。うん。とか、ありますけどね。あと、中谷美紀さんに書かれてた、ストレンジパラダイスとかね、フロンティアとか、ああいう系の曲も好きでしたけど。うん。あと、大河ドラマの曲なんかも何曲かやってたんじゃないかな。あ、あとゲームで言うとさ、天外魔境ジライアっていうですね、PC エンジンのソフトがあって、あれのテーマ曲、坂本龍一さんなんですよ。うん。ね。いやー、本当に残念ですね。偉大な方が次々とお亡くなりになられてて。はい。いやー、教授若いよ、71歳。ね。本当に若いと思います。お悔やみ申し上げます。はい。ということで、芸能面以上ですが、もう一個取り上げたい話題があるので、休憩を挟んで、お届けしたいかなと思っております。曲、ここでね、ゲットワイルドとかね、ビハインドザマスクとかかけられたらいいんですけど、そういうわけにいかないので、ポッドキャストなので、私の曲を、拙い、私の曲をかけたいと思いますけれども、今日は何行こうかな。じゃあね、あ、じゃあこれ行きましょうか。はい、4月からね、新しいクラス、新しい学年、新しい学科、新しい会社、いろいろあると思いますけども、そういう新しい生活を送ることになったすべての方に送りたいと思います。こちらの曲、私のアルバムエモから、インディペンデントマップ。
目覚めよ魂、
している曲は私 DY のセカンドアルバムエモに収録されています、インディペンデントマップという曲です。ちょっとね、まあ元気出してこうっていう感じの、更新曲じゃないですけどね、なんかそんな感じのイメージで作った、曲ですので、もしよかったらサブスクとか、ダウンロード購入とかで聴いてもらえると嬉しいです。 CM。
Week。
今この感情の赴くままに
明日のことなんて誰にだって分かりゃしない、それが当たり前でも明日は。
DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。ありますよ。
月刊縁側続き。はい、続きです。引き続きよろしくお願いします。もう一つ取り上げたい話題と言いましたけども、二つありました。ごめんなさい。スポーツラン、行きましょう。去る4月2日、埼玉西武ライオンズとオリックス戦で、始球式、柳沢慎吾さんが登場して、8分ほどの始球式を行ったと、いうことでございます。この方もね、もうすごいエンターテイナーですよね。素晴らしかったです。残念ながらね、CS で中継はあったんですけど、この始球式を僕見られなくて、はどっかに転がってないかなと思ったら、まださすが YouTube ですよ。本当ね、ありがたいですね、YouTube って。何でも転がってる。で、しかもこれ公式も上げてたよね。柳沢慎吾さんの始球式。西武ライオンズの公式も。いやー、すごいですよ。だって、横浜だっけ？横浜がもっと長かったんでしょ？ねえ、始球式ってさ、ホイって投げてキャッチしたら終わりじゃないですか。そんな、1分もありゃ終わる話でしょ。それを8分までやるっていうのはね、すごいなと思いました。なんか、甲子園ごっこみたいなこともやってたし、VTR とかも凝ったやつ使ってね、なんだっけ、WBC の時の大谷翔平のエンジンのパロディとかやったり。で、選手もね、ノリノリでこう、ペッパーミルとかやったりとかね、してて、なんか、ほんとすごい人だなって思いますね。で、まあ、お約束の、ちっていうやつもやって、で、最後はね、あばよつって去って言ってましたけど、いやー、すごいわ。テンションもすごかったしね、もう結構なお年だと思うんですけど、ちょっと聞いてみようか。いくつの？柳沢慎吾は何歳？
柳沢慎吾は61歳。
わ、60過ぎてんの？それであのテンションだもんね。すごい。鍛えてんのかな？ね。DY が毎日何を考えて生きてるかって、ね、いう人もいますけども、柳沢さんも何考えてるんですかね。それぐらいすごかった。いやー、あれは61歳のテンションじゃないよ。すごいよ。ほんと、お体大切に。はい。さあ、最後、社会面、行きましょうか。まあ、さっきからね、まあ、今年ね、今年度新しく社会人になった方もみたいなお話もちらほら挟みながらお送りしているパルベライズビートですけれども、それにぴったりなんじゃないかなという記事を、ちょっと気になったので、紹介してみようかなと思いますが、ストッキングはマナー？変わる意識、かつての必需品、激減の理由、ジジドットコム。ということでね、グヘヘヘ。そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけません。はい、記事、これ長いんで、まあ、ちょっとかいつまんで紹介にはなるんですけれども、前世紀は80年代、日本靴下協会やメーカーによると、ストッキングとタイツの国内供給量は1980年代後半の10億足がピーク。しかし2015年は3億1500万足、21年は1億4000万、200万足にまで激減している。ちょっと省略しまして、総務省労働力調査によると働く女性の数は80年代以降増えており、生産年齢人口15から64歳の22年12月の就業率は80年比で22ポイント上昇、 72.5% だった。消費動向などを分析する野村総合研究所の松下東子氏は、働く女性の増加とストッキングの売り上げの減少は逆行しているように見えるが、2020年の女性雇用者を産業別に見ると、約4人に1人は医療・福祉系で、卸売業、小売業や製造業が続く。働く女性の個数は増えている一方で、スーツを着てパンプスを履く職業ではない割合も多く、オフィス勤務の人でも服装のカジュアル化は進んでいると指摘する。また、大手メーカーグンゼの担当者によると、ファッショントレンドの変化も大きいという。短い丈で足を見せるファッションだと売り上げは伸びるが、ここ数年は長い丈が流行している。靴下を合わせたり素足にサンダルを履いたりする人も多くなったと背景を説明する。さらに20年からは新型コロナウイルスの感染拡大が追い打ちをかけた。コロナ禍で外出機会が減り、21年は19年比でほぼ半減。グンゼの担当者はテレワークとなり、身につける機会がなくなった上、冠婚葬祭や式典などフォーマルな場面が減ったことが要因と見ている。ちょっと止めますね。そっか、今そんなこう短めのスカートってそんなにあれじゃないんですね。流行りじゃないというか。そっか、まあなんていうの、膝丈ぐらいなのがこう流行りなのかし、まあそのお仕事上はそうかもしれないですけど、若い人たちなんかは結構ガーリーというかね、短めのスカートでキャッホーみたいなのってあんまないのかね、うん、まあその辺はね、あの時とともにこういろいろ移り変わっていくものだとは思うんですけど、そうなんですね。はい、続きです。押し付けは嫌。消費者は実際どのように感じているのだろう。ストッキング離れの話題をきっかけに SNS 上では様々な意見が飛び交った。足をきれいに見せてくれる、傷を隠せると好んで着用する人がいる一方で、伝染しやすい、締め付けが嫌など買い替えのコストや着用感について否定的な声も。このうち仕事で着用している女性に話を聞いてみた。営業職の女性は新人の頃、かかととつま先だけを覆い、パンプスを履くと見えなくなるパワーソックスで出勤すると、先輩からストッキングを履きなさいと注意を受けた。当初はそれが仕事に関係あるの？と反発を感じたが、営業職として老若男女に接する立場だと説明され、ストッキングを履いていないと常識がないと思う人もいる。初対面の人にマイナスのイメージを与えないためには仕方ないのかなと感じている。仕事ではスーツスタイルが多い不動産業の女性、足をきれいに見せてくれるので好んで着用していると話す。ただ学生時代にアルバイトをしていたレストランでは制服がスカートでストッキングの着用も求められたが、費用は自腹だった。今は自分の意思で履いているけれど、ルールだから履かないとダメと押し付けられると嫌だったと当時を振り返る。今の職場でも履いていない人はいるが、それぞれ個人の事情があるので強要するべきじゃないと語った。もう一個行きましょうか。快適さ。長年定型的な服装を求められてきたのは女性だけではない。かつては男性もビジネスシーンではスーツにネクタイが当たり前で、真夏でも汗だくになりながらネクタイを締めた。しかし5年に提唱されたクールビズをきっかけに、ノーネクタイや軽装化が浸透。東京ネクタイ協同組合によると、6年から19年の間に輸入を含めた総数でネクタイはほぼ半減したという。協同組合の担当者は、コロナ禍で在宅勤務が浸透し、通勤を再開してもラフな服装が定着しつつある。一度必要ではないと思ってしまえば服装は変わっていくと話す。ということで、まあこの他にもね、ずらーっとちょっと長い記事が続くので、この辺で割愛したいと思いますけども、なんて言うんでしょうね結構さ、デリカシーが大事な話になるので、僕がね思ったままをずけずけ言うとセクハラとか言われそうなんで、気をつけなきゃなと思いながら今から喋りますけれども、僕ね、ストッ キングというものがとても苦手なんですよ。まあ、触り心地とか言うな。何を言ってるの本当に。いや、変な意味じゃないよ。変な意味じゃなくて、やっぱ母親が、仕事に行くときは、やっぱストッキング絶対に履いて行ってたんですよ。で、まとわりつくじゃないですか、子供だから。お母さんって。まとわりついて、お母さん行ってらっしゃいってやるじゃん。で、その時に、こう、スカートの下に、なんか、こう、無機質な感じがすごいしたの。なんか、人の肌でもないし、洋服でもない。なんだこれはっていう。そんなね、なんか温度感のない、すごいなんか冷たい感じの感触を受けたんですよ。で、あ、これがお仕事に行く時の格好なんだって思ったら、なんか、子供心に、すごい寂しくなったのを覚えててね。で、まあ今もその客観的にこうやって喋ってみて、だから嫌いなんだなって思いましたけども、なので、まあ、ツイッター上でね、昔冗談でストッキング撲滅委員会会長ですってみたいなことを言ったことがあるんですけど、それぐらい嫌なんですよ。ストッキングって。なんだろう、なんで嫌だったんだろうって。うん、今なんか喋ってて、あ、そういうなんか、無機質な感じが嫌だったんだなって。だからね、昔お付き合いさせていただいてた、彼女とかに、なんて言うんだろう、足を出すんだったら、ストッキングを履くなっていう指令をね。俺はストッキングは嫌だから。うん。頼むから、生足でお願いしますと。うん。いう、注文をしたことをよく覚えておりますけれども。うん、まあ、あとなんか、窮屈そうなのもあったんですよね。そのストッキングというものを。が無機質だし、こうピタッと靴下と違ってピタッとしてるじゃないですか、当たり前だけど。でやっぱ色も暗めだし、なんかそういうのもあって、あまり僕はその手触りも含め無機質な感じとか好きじゃなくてね。でそのツイッター上でね、本当に素朴な疑問として投げかけたことがあって、なぜ女子はストッキングを履くんですかって、いうのを、こう、本当に何気なく聞いたんですよ。そしたら、やっぱマナー。ね。男性だって、仕事に行くときは背広、スーツ着て、ネクタイ締めるでしょ？それと同じなんだ。うん。まあ、人前でその、肌を露出するものじゃないっていう、その、理由とかもあると思うんですけど、だったら、パンツスーツで、良くないですかっていうのを言ったこともあるんだけど、いや、やっぱり会社の制服の規定上、そのスカートっていうところもやっぱ多いし、その肌を見せてはいけないっていう、まあなんか人前でそういう肌を見せるもんじゃないっていう、そういうのもあって、ストッキングを履くんだよっていうのを、優しく教えてくれた方がいました。で、あ、そうなんだ。それで、大変だなって、うん、思ったりしたんですけど。でね、その時に、本当に貴重なご意見をたくさん、いただいて、ストッキングが嫌だっていう人の話も聞くことができたんですよ。やっぱ電線とかするし、コストもかかるし、窮屈だと、いうので、慣れるまではすごく大変だったっていう話もあるし、できれば、スカートで仕事をするような環境だったら、なんて言うんだろう、ストッキングなしで、うん、やりたいという人も一定数いらっしゃいました。だから、なんか、今のこのコロナ禍っていう環境が、果たして、まあ、ね、経済的には大打撃だったところももちろんたくさんあるわけですけれども、まあ、そういうので、その女性の足元の環境っていうのもいろいろこう変わってきたりだとかいうのもあるんだなっていうので、で、まあ単純にそのストッキングっていうものが僕は苦手なので、うん、なんかちょっと目に留まった記事だったのでね、今回 ご紹介させていただいたんですけども、まあ、そういうところから見ていくと、世の中の流れって、その流行とかファッションとか、なんかそういう流れも、なかなか面白いのかなって思ったりもしましたけどもね。うん。あとさ、これはちょっと若干セクハラな発言になってしまうかもしれない。申し訳ない。そういう、肌色多めのさ、特に成人男性がよく好んで買うという噂のですね、映像作品が、まあ、あるじゃないですか。ソフトオンデマンドとか、ね、あるでしょ？はい。ああいうね、のだと、ストッキングを履いた女性が出てきて、そのストッキングを破る、ビリビリビリって破るのが、すごい、なんか、興奮するんだっていう男性の方も一定数いらっしゃるじゃないですか。あれの意味がわからない。あれどういうことなんですかね。これメガネ D さんあたりにちょっと、あれの何が興奮するのかをちょっと誰か教えていただきたいかなって思う。うん。あれ何その、ビリビリ感がいいの？日焼けの時の皮が剥ける感じが、あ、楽しいみたいな、そんな感覚なの？あれは何？なんで興奮するの？わかりません。もう、それぐらいだったら、なんかもうめんどくさいんで、もう履いてこないでいただきたい。なんか、こう、何？洋服をこう、一枚一枚脱がせていくのは、すごいね、興奮しますよ、確かに。うん。ただなんか、足元まで来てさ、やったことないからよくわかんないけど、爪とかでこう、まず伝染させるんでしょ？伝染させたところをこう、ビリビリビリって破っていくんでしょ？それが快感なんでしょ？わからん。うん、めんどくせえ。入ってこないでください。お願いしますという感じなんですけど、誰にお願いしてるんでしょうか。申し訳ない。なんかもう本当にもう最後の最後不真面目に終わってしまって申し訳ない。はい、ということで、なんかそんな感じでね、ファッションも時代とともに入れ替わっていくよという話でした。はい、どうしてこうなっちゃうんだろうな。ということで、以上月刊縁側のコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日はね、もう本当にね、ジャニーさんの話に始まってちょいエロな話題で終わってしまって、この番組は大丈夫なんでしょうか。もう毎回不安要素しか残らんわ。なんでこうなっちゃうんだろうね。うん、至って僕は真面目に喋ってるんですけど、DY のパルベライズビートでは皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてほしいなと思います。月刊縁側では、こういうニュース見つけたんですけどとか、取り上げてみてもらえませんかというような、話題をお待ちしております。あと、そうですね、ストッキングの何がいいのか悪いのか、その辺も教えてくださいな、ということで、各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com。ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしております。はい。それから僕 DY、細々と音楽活動をやっております。現在オリジナルアルバム3作品リリースしております。各種サブスクリプションとかダウンロード購入もいただけますので、ぜひですね、サブスクで聴いて気に入ったらダウンロードで買ってもらえると嬉しいかなと思ったりしております。すべての、サブスクアルバムの方にはね、リンクを、ページの方に貼っておりますので、そちらから皆さんお好きなサイトで聞いてほしいなと思います。 ます。よろしくお願いします。それからね、YouTube もそろそろ更新したいなと思っているので、来週ぐらいかな、わかんないけど、うん。ま、ちょっとできたらやろうと思っているんでですね、そちらも楽しみにしててください。ってな感じで、今週もゆるゆると終わっていきたいと思います。来週は4月16日更新できたらしたいんですけども、そろそろね、ちょっと新しい音源を、作ってるのを完成させたいものがあって、それをかけられたらかけたいと思います。で、お休みだったらごめんなさいっていうところで、はい。お休みしなかったら多分かかる。うん。ということで、次回はミュージックルームのコーナーでお会いできたらなと思っておりますので、まあ、楽しみにしててくださいなという感じで今週は終わっていきたいと思います。来週もよろしゅうに。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回、ごきげんよう。バイバイ。自分